DJ 畑ちゃんの勝手にダンディーボーイズ。はい、始まりました。14回目、11月16日配信でございます。まずはこのオープニングナンバーからいってみましょう。桑島正彦さんでゆとり世代のこれ次世代。改めましておはようございます、こんにちは、こんばんは。声フェチファンの皆様、お待たせいたしました。声が正規と言われているいい声パーソナリティの DJ 畑ちゃんこと畠山浩一がお送りしているこの番組、 DJ 畑ちゃんの勝手にダンディーボイスボイスボイスエコーも聞かせますよ。この番組、いい声に適当トークと勝手なコーナーでリスナーの皆さんと一緒にお届けするピコということでね語尾がおかしいあれちょっと流行に乗ってみようかなと思って聞いてくれるんじゃないかなってねアクセス数も伸びるんじゃないこれで。違うか勘違いか。ああそうだよね地道にやっていきましょう。そうそう、これね、始まる前にトイレ行ったんだけどさ、紙がないんだよ。やっぱり紙がどうしたのかな、紙に恵まれてないのかな今月はね、前回も確かうちに紙がないって言ってたよね覚えてるかなそしたらやっぱり紙がなかったっていうね。あついてないな。ね、トークの神様も降りてきてないのかもしれない。だから紙がなかったのかもしれない勘弁してほしいよね。拭きたいんだよとにかく。だからしょうがない、ポケットティッシュで流れないやつでね、流していきたい強引に、本当にもう参った参ったそんな適当トーク、進めてますけどもね。そうそう、この間に何があったかっていうとね、さびっくりしちゃって、モテ期が来たなって、メールの受信ボックス見たらさ、とにかく女の子からのメール来てるんだよ。いやびっくりしちゃった。一人は千秋って女でしょ。 あとはひろみ、ひろみと、あとね、ももこっていうね、この女の子たちからのメールがひっきりなしに、特にね、ももこっていう子からのメールがすごかったね。まずこんなメールが来てたんだよ。お疲れ様ですっていう件名でね、連絡遅くなってごめんなさいみたいな、桃子からね、で内容を見たらさ、この間ご馳走になったお菓子とっても美味しかったですと、また機会があったらお邪魔させてくださいみたいなね、可愛い絵文字付きで、おやーと。そしてちょっとほっておいたんだけども、すぐにまたねメール来て、ごめんなさいみたいな件名で桃子から来て、内容を見てみたら、私の化粧ポーチそっちにありますかみたいなね、このまま忘れちゃったみたいで、この前忘れちゃったみたいで、ソファーのあたりですと、もしあったら連絡お願いしますみたいな、全く思えたらないなみたいなあれあれで、ちょっとほっといてみたんだよね、泳がしてみた、この桃子。そしたら懸命でね、みたいなね、汗いっぱい出てるやつ絵文字で、エミリーさん、なんか内容見たら、エミリーさん、てんてんてん、ですよねみたいな顔文字。もしかして違いますかって、全然違うよっていうね。 もう分かるでしょ、察しのいい、リスナーさんたちはね、迷惑メールだよね、巧みに使ってくるわけだよ、こういうスパムメールとかを。この、あわよくば、ね、下手に返したら、大変なことになるわけでしょ。よくよく見たら、この、ももこのね、メールアドレスも、まあ、アットマークの前なんかは、可愛らしい、なんか、ももこのね、名前が書いてあったりして、もうその後ではね、なんかもう、アルファベットで数字と記号の、わけわからない、メールアドレス、こんなのが来てたよね。これはいかない、いけない、こんなのに返したこういうことになってくるんだ。だからさ、さっき言った千秋とかも、あとひろみとかも全部スパムメールね。モテキは一瞬で終わったよ。受信ボックスに入ってたメールたちもね、あえなく削除するっていうね。まあ削除しないと全く意味のないスパムメールだからね、それはしょうがないよね。もうああ女の子からなんかメール来ないかな。こんなメールばっかり。参っちゃった。本編行ってみましょうか。ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。ということで、自信のあるいい声でスタートしていきましょう。ありがとうございます。つもさん、エコーですね。聞かせていきますよ。こちら、ペンパイナポーポペンピコ太郎、やっぱ流行には乗らないとね。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、コーナー行ってみましょう。勝手に朗読ソフレボイス。この冬にふさわしいエコーいただきましたね。ということで、進めていただきましょう。紹介したい本を眠りにつかせてしまうほどのいい声で朗読して、皆様の耳心地を良くしていくコーナーなんですね。前回に引き続き、もう おなじみとなったこの冬本の立山光さんの本ですね。フォトエッセイっていうんでしょうかね。いくつか紹介していっていますけども、前回13回目では富山県の天原市海岸、こちらで終わっていましたよね。松の木が印象的な夕日の写真だったんですけども、その次がこちらの風景ですね。行ってみましょうか。栃木県の日光の写真ですよ。絵のよう、朝一で東京を出発し9時前に現地に着いた。気温は氷点下の一桁だったが、風が10メートル近くあったのではなかろうか。こうなると体感はマイナス20度を超えてくる。寒そうですね。撮影時は手袋を使えないので、カイロをコートの両ポケットに入れて凍傷対策をする。痛みが痒さに変わってくると要注意警報発令だ、ということですよね。そんな寒いんですね。朝早いしね、関東圏でもこんな寒いところがある。ダムですよ。だってこの水も凍ってるんじゃないかな。ダムから流れるこの水のね、寒さで凍っちゃってるっていうね。快晴を求め30分粘った白根山の雲は最強だったっていうね。確かに晴れてるけど寒そうだな。こんな 風景が撮れるのは立山さんしかいない、わざわざ行ってるわけだからね、三脚立ててじっと待ってたんだろうね、30分粘ったわけだよ。すごいね、日光行ってみたいと思うけど、ここまでして行ってみたいかっていうとね、うん、まあ行ってみようか、あえて行ってみようか、こんな素敵な風景が撮れる場所でもあるわけだからね、うん、かと思えば次はこちらだね、北海道の美瑛、うん、前回も紹介したこの風景だね、ナチュラルアートって書いてあるよ、つららの写真ですね。無風の玄関という理想的なコンディションに恵まれたが、カメラのバッテリーが撮影開始20分で空になってしまったということなんですね。急いで予備のバッテリーに交換するも、見る見るうちに残量が減っていくと。早朝撮影の2大課題は手の凍傷リスクとカメラの故障対策だ、なんていう感じなんですけども、こんないくつも気にしなきゃいけないんだよね、凍傷とカメラ、しかもカメラの故障も。冬ってのはすごいね、影響を与えてくるわけだよね、人体とこの機体ね、カメラ、いろんなものに影響してくる、その中で撮れる綺麗な風景であるとこが写真に残ってくるわけですよね。純度 100% これぞナチュラルアートということで、わざわざ足を向けないとこういう写真には出会えないわけだね、風景だよね、確かに綺麗だもんね、感動するよね、こんな景色に出会ったら写真に収めたいって思うよね。続いても同じ北海道の美瑛から行ってみましょうか。命の水ということで、氷点下の寒さにかかわらず水汲み場は地元の方でにぎわっていたということなんですね。寒いですねと声をかけると、そうかと笑われたそうですよ。雪国の人はやっぱりすごいと。でも考えてみたら、この寒さで凍らない湧き水もすごいよなっていうね、湧き水の風景、水汲み場ですよね、確かに凍ってない、水飲み場、水汲み場か、湧き水な、凍ってないわけですよね、すごいね。井戸端会議の花畑みたいなコメントもついてますね、こういうところもあるんですね、地元の人はへっちゃらなんだろうね、こんな寒さ、湧き水で水汲んでせっせかとね生活してるわけだからね、そんなことも言ってられないっていうことでね、こういうところもね、井戸端会議で、地元の人は話す場所になってるのかもしれないね、集まる場所としてね、というところで次の風景は北秋田ということで、豪雪の証、秋田の内陸を移動中、これぞ雪国という光景が肩こり持ちなので、屋根に積もる大量の雪に妙なシンパシーを感じたということでね、さすが秋田だね、このお家の屋根に積もる雪が重そうだよね、だから立山さんも肩こりを感じちゃったんだろうね、この屋根の雪、重い雪に自分の肩こりを、シンパシーを照らし合わせてみたっていうことだね、見た目はなんとなく、カニさん気分なんていうコメントも書いてありますよ。いや雪かきも大変だろうね、こんな屋根に登って雪をかいて、重労働だね、暮らしてみないとわからないだろうね、雪の良さ、雪の大変さ、そんな風景を切り取った写真でもありました。北秋田ですね。続いて、場所は移動して富良野ですよ。目があったという題名で、前日の天気予報は晴れだったが、起きてみると分厚い雲がということですね。落胆しながら撮影を続けていると、予想外の嬉しい出会いがあったと。それにしても気球の上から私の姿を見つけるとは、もしかして熊に見えた、かっこ笑い。気球の写真ですね。何気ない一期一会が最高に嬉しいんだということで、手でもね振ってもらえたんでしょうかね、この気球から見えたのかな、結構遠くから撮ってる写真ではないんでしょうかね、富良野から。気球のバックには雪山が映ってますよ、寒そうですけどもね、そんな中気球に乗ってる人たちもいるわけですね、なるほどね、こういうところにも行ってるわけですね。 じゃあ最後に1枚こちらで締めてみましょうか。北海道の美瑛ですね。十勝岳、ちょうど火山活動の活発期で展望台へ向かう道は通行止めになっていたと。地元のカメラマンが山と対話するように頂を見つめていたのが印象的だったということでね、こちらも有名な風景なんでしょうかね。カメラマンが行って写真を撮っているところで、十勝岳、十勝川だよね。綺麗な景色ですね。噴煙が上がっている景色でもありますよ。こんな一枚で締めてみましょうか。勝手に朗読ソフレボイスのコーナーは以上です。曲に行ってみたいと思います。吉田健人さんでごめんねソーリー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、続いてのコーナーです。勝手に英語ナビボイス。ということで、こちら前回に引き続きテーマは四終八手なんですけども、気になるワードに日英解説を交えてフレーズや例文をいい声で紹介するということですね。わからないことはシリに何でも聞いてみようというコーナー、進めてまいりましょう。前回はまんじ崩しで終わってましたね。この絡み、いいな、いずれはやってみたいけどもなかなか難しいね。戸惑っちゃってね、何やってるなんて言われちゃったりするからね。こんなシンプルなのもありますよということなんですけども、八つ橋、食べ物じゃないんだね。こんな絡みがあるんだね。春画ではこういうものが紹介されてたってことで、江戸時代の人は何をやってたんだ。しかし八つ橋で、食べてるだけじゃなくてね、下の口でも美味しい思いをしてたんでしょうか、男の人は。で、女の人は うん、そうそう、女の人は仰向けにね、または横向きになると、仰向け横向けどっちでもいいですよと。で、男は上からかぶさって女の片足を腰に絡ませる。ほう、これやりやすそうだね、うん、ちょっとやってみようかなやれる人はいるかな、うん、うん、まあいいや。で、この八つ橋、英語で言うと、漢字の英語、ナビなんでね、英語で言うと、ボードウォーク。本当？なんか歩いちゃうの？うん。板伝いになんか歩いてる感じなのかね。そうなんだ、そうなんだ。ところで、シリーはこの八つ橋知ってたかなっていうことで、ちょっとシリーを起こしてみようか。八つ橋って知ってる？
八つ橋に関するこちらの情報がネベで見つかりました
八つ橋発祥300年の家、そりゃそうだろうねこれが出てくるよね、うん、こっちじゃなくて、ああ美味しそうだな、じゃなくてさ、うん、お食べ、うん、京都の名菓子お食べ、うん、よくわかってるよ、それはよくわかってるよってことで、まあ、シリーは女の子だからね、この女の子バージョンにしてるから、あ、もうちょっと突っ込んで聞きたいんだけども、四十八手の八つ橋。
ウェブでは四十八手の八つ橋に関する情報は見つかりませんでした。
なるほどね、四十八手の八つ橋に関する情報は見つかりませんか。そっか、なかなかね、難しい風になってくるとシリーもわからなくなっちゃうんだね、そっかそっか、いいよ。じゃあ次に期待っていうことで、続いての四十八手行ってみましょうか。こちらは宝船。こんなのもあるんだね。英語で言うとトレジャーボート。いいね。なんか乗ってみたいね。ザックザクしてそうだね、お宝が。四十八手は違うんですよ。ということで、こんな感じだよね。男は仰向けに横たわる。女が男の片足を股の間に抱え込んで腰を下ろす。抱え込んだ男の片足を上に引き寄せ、これにすがって女が腰を使うバージョンなんだね、宝船。こんなことしたことある大胆な女の子はいるかね、宝船。うん、舵を越えて男を船に見立ててね、うん、舵を取る、そんな、キャプテンクック女の子はいない、こんなのもあるんだよということでね、そうそうそう、四十八手。シリーは逆に消えちゃうか。じゃあシリーは知ってるかな。宝船、
こちらが見つかりました。
おお、四件の結果、場所になっちゃうんだね、やっぱりね。所沢市宝船、ここから67キロ、こちらが見つかりましたということで、うん、宝船だよ、違うよ、そうじゃない。宝船ってやったことある？
こちらが見つかりました
受け付けないね、そっかそっか違う違う、違うんだよ。片足を上げて男にまたがる宝船。
すみません、よくわかりません
長すぎたかな。あ、そっか、よくわからない、もしくはシャイなのかもしれないね、知ってるけども教えてくれない、こんな宝船ということで、じゃあ分かった、次も行ってみよう、四十八手。じゃあね、こんな四十八手もあります。ツバメ返し、これは有名なんじゃないかな、知ってる人いるなんていう子もいるかな。英語で言うとフライングスワロー。まさにツバメが飛んでるような光景だね。解説すると、男は肩肘をついて女の背後に回り込む。女をうつ伏せにしておいてから、その片足を後ろに引き上げ肩に担ぐと。この時女の体は背と腰が反り返って飛んでいるツバメのような優美な姿になると。こんな体勢はなかなかしないだろうね。だって女の体が逃げないように片手で肩もしくは腰を掴んで引き寄せておくんだって。で、女の下になって つまずいてるその足をまたいだ状態で挿入というね、女の下になっている足をまたいだ状態で挿入しているというね、こんなレアな体勢もないよね、フライングスワロー。いや、めったにないだろうね、こんな、ない、こんな体勢はない。刺繍貼って、江戸期の人たちはよくこんな体勢を見つけたね、ということでね、まあ機会があったらやってみようかな、ということでね、このコーナーも、締めていこうということでね、また次回もやってみたいと思います。ということで、勝手に英語ナビボイスは以上です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
ま
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアンスリウム、晴れのち曇りデイ。
晴れのち曇りデイ、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアンスリウム、晴れのち曇りデイ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでエンディング14回目も終わりに近づこうかというところですね。振り返ってみて、勝手に、ヒット賞は今回はありませんね。自信のあるいい声で噛んじゃうのはダメね、せっかくね流行に乗っていってるのね。ピコ太郎のペンパイナポーアポロペン、それを噛んじゃうっていうね、むしろヒット賞どころか減点ですね。今回の DJ 畑ちゃん減点で、ヒット賞はありませんということですね。まあ次回頑張ってみましょう、ヒット賞取れるようにね。これもなんか恒例にしたいね、エンディングのね、特に告知とかなければね、勝手にヒット賞、何かヒットしたものあるかどうかとかね、振り返ってみたい感じに、していこうかなっていうふうに思ってますが、今回はね、告知ありますよ、ありますあります、ちゃんとありますよ。まだまだ先なんですけどもね、来年の話で1月14日まあ土曜日にはなってくるんですが、またねちょこっと前回っていうかね、だいぶ前かな、エコダのね、イベント、私がオーガナイズ、まあいろいろとね、ブッキングね、アーティストの方とかをブッキングして、歌もあり、DJ もありでね、日本酒飲んで、ゆっくりしていこう、ゆっくりしてもらおうなんていうね、お客さんを呼んでね、一日ね、ライブインバディっていうところでね、貸し切りをして、イベントをやってるんですけども、こちらの告知がありますということでね、今出演者の方をね、いろいろアーティストさん募集しているんでね、誰かライブやりたい、まあもちろん歌でもいいし DJ、何でもね、お笑いでもいいでしょうね、やりたいっていう人なんかはね、ぜひメッセージ、添えて応募してきてください。応募っていうかね、じゃんじゃんやりたいですよということで、気軽にね、Twitter の方でもいいんでね、DMダイレクトメールくださいねということでね、そのエコダなんですけどもね、ライブステージがあって、そうお客さんもね、なんか話では立ち見だと300人ぐらい収容できますよみたいなことをお店の人は言ってたんでね、結構人なんかも入るんでね、なんか人前でやりたい、まあプロモーションやってみたいなんていう方、アーティストさんいましたらね、ぜひ出演 してみてくださいねという告知ですね。1月14日にありますんでね。そうそう、そんな話をね、スケキヨさん、この番組っていうかこのね、ミュージックゼロチャンネルで番組やってるじゃないですか。今夜も雨でごめんなさいっていうスケキヨさんのねパーソナリティで、でバンドもやってるよね、バイタルソニックコーポレーションなんていうね、興味があってね、声かけてみたんだよ。実際会ったことないけども、まあ番組つながりでね、ちょっと歌やってもらえないかな、みたいな感じで弾き語りもやってるっていう話だからね、うん。誘ってみたんだよね。スケキヨさんと、ツイッターの方でつながってるんでね、ダイレクトメッセージ送って、スケキヨさんちょっとやってみないかな、っていう感じでメッセージ出したんだけどもね、そうそう。そしたらね、よかった。返事来たよ、スケキヨさんから。どんな感じでやってるんですかみたいな感じでね、おっとと、ここが肝心だと返す方によってはみたいなねあるからね、人によってはそうそう。まあ出演料はフリーなんですけども、フリーというか、そうそう、いただいてませんと、来ていただく方にはもちろんもらってません。ただギャランティーの方は差し上げられないんですけども、プロモーションやりたければお越しいただけないかということでね、エコ玉でもしバディとかでね、ライブインバディやったことない、ライブしたことない、興味があるっていうことであれば来てみてくださいみたいな感じで、ダイレクトメッセージしたらね、それ以来メッセージが来ないっていうね音信不通、一週間ぐらい経つかな。でもその一週間後には来るかもしれないからね、期待して待ってますよ、スケキヨさん。この配信は聞いてないだろうけどもそうなんだよ。だからぜひね、やりたいっていうアーティストさんいたらね、どしどしお待ちしてますんでね、もう、坪松さんをね、出ていただける方向で勝手に話を進めてますけどもねやってくれるんじゃないかな。うなずいてますね、と。いやー、ありがたいね。これはもう確定っていうことでいいのかな。かくってね、今首をかしげたね、ちょっとね怪しいもしかしたらスルーされちゃうかもしれない、音信不通でソース感ミュージックゼロチャンネルからソース感を食らうかもしれない無理なお願いばっかりしてるとね、ソース感食らっちゃうからね。そうそうそう、まあまあそんなこんなでね、オーガナイズとかもね、いろいろやってたりするんですけどもね、 DJ とかもやってたりしてね。そうで、イベントは2ヶ月後の1月の14日ですということなんですよね。まあ興味があればという告知でした。ということでね、この配信14回目もう終わりですかね。次回は12月の1日でしょうか。冬も始まる中で始まる15回目で皆様とお会いしていきましょうということで、声フェチファンの皆様、それまでお別れということですね。ということで、お相手は DJ 畑ちゃんことパーソナリティ畑山浩一でした。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなど募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。ということで、決め台詞で締めていただきましょう。DJ ハタちゃん、よろしくお願いします。自分で言ってる。ケニーオメガで、Goodbye and Good Night。声フェチファンの皆さん、またお会いしましょう。ということで、この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りいたしました。